今日はルカの5章1節から11節までを購読をいたしましょう。ルカの5章、この前1節から5節までお話しいたしましたが、今日はその残りの部分をお話したいと思いますが、1節から11までを交互に読ませていただきたいと思います。ルカの5章1から11までを購読をいたしましょう。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、
岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。
イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。
話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。
するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。
そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。
そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになった。
これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。
それは大漁のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。
シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコビやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい、これからのちあなたは人間を取るようになるのです。
11節はご一緒に読みしましょう。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。人間を取るようになるのですと10節の終わりに書いてありますね。とにかく人間を取るようになること、これがイエス様がペテロやヨハネたちを、あるいは私たちを召された目的です。この地上に生きててイエス様に捕らえられて天の御国に行かれなかったら、もうこの地上に生まれてきて生きたもう意味は全然なくなってしまう。ですから地上に生きている人間で最も重要な仕事というのは人間を取ることなんです。人間を取ればいいん、その仕事のために邁進する、ね、私それで生きてるんです。あなたの仕事なんですか。クリスチャン、私今日でクリスチャン、私は人間取る漁師、ね、フィッシャーズメン、素晴らしいことだと思います。それがどんなに重要な目的だということはね、皆さんお分かりでしょうか。この地上に生きている人いっぱいいろんな人がいます。お豆腐屋さんもいれば、まあ他のいろんなことをやってますけども、いろんなものをかき集めてるかもしれませんが、しかし人間も取る漁師になれなければ全部が失われてしまう、ね、皆さんこの地上でどんなものを得ようとしてますか。地上の生涯の中で大したものを得られない。イエス様によって救われて、イエス様によって清められて天の御国に入れなかったら、その人自身とその人の生涯何の意味も持たない。全てが失われて滅んでしまうんです。ですからね、まあ私も本当に今はの際の方、ね、にこうお会いすることがよくあるですけれども、この人がね、この人の人生の生涯を私のこの一言にかかってると思う時がいくらもあります。全部無駄になるのか、それともこの一言によって、ね、だからお祈りをする。皆さん、それは心臓が破れるような仕事なんですね。人間の世界に人生観の違いとか価値観の違いなんかはありはしないんです。あるのは皆さんの魂のうちにイエス様がいらっしゃるかいらっしゃらないかということなんです。今日も子供たちに聞きました。イエス様が今日はあなたの心の中にいるな、 いるかもしれない。かもしれないっていうのはいないんだよ。わからないっていうのもいないんだよ。イエス様が自分のうちにいらっしゃるっていうのはわかる、ね。皆さん、イエス様が自分の魂の中にいるってどういうことになるかご存知ですか？本当に自分が皮袋であるってことはよくわかります。ね、そういうことな。もうそれ以上のこと。私はね、お話をするのがね、好きじゃないんです。どうしてかというとね、私の話をしていることをね、ずいぶん低いこの世の話で聞いちゃうから、みんな。だから後で返事聞くとね、がっかりする、もうやめたとかと思うんですよ。ね、違う。天の御国に入るか地獄に行くかの違いがあるだけなんです。ね。あの、世界でもね、中世のルネサンス以前というのは、この二つの違いが世界的にはっきりしてたんです。人間は天の御国に行くのか、地獄に行くのか、その二つに分かれるんだということがはっきりしてた。ところが、ルネサンス以後の、要するに人本主義、ヒューマニズム、思想がですね、哲学思想が、まあ大した哲学思想ではありませんけれども、それはキリスト教の中で、謳歌した時代がある。そうすると、神を無視した人生観についていろいろいろいろと解き始められるようになったんです、ね。それが人間の生き方とか人生観とか価値観とかという、そういう言葉を生み出してきて、そういうものに多様性があるように思われるようになった。それはそんなに古い話じゃないんです。古話じゃない。古くったって400年ぐらい前の話です。それまでは人間は神の側に行くか、滅びの側に行くかという二つの世界しか、それを宇宙観って言ったんですね。ユニバース。今頃宇宙って言ってどうなんですか？ロケットかとか、あれは宇宙のことじゃない。あれは空中のことです。だから、そこで論じられてきている人間の生き方っていうのは全部、キリストなしの生き方なので、それは地上の肉的の一つの範疇の中に入ってしまう。一つの桶の中に入っちゃうんです。神の国と滅びの国の中、世界、二つあるわけです。ヒューマニズム、滅びの国の中の様々な分野を人生観とこう呼んだ。でもそれは一つの桶の中の話なんです。それだけでたくさんあるような思ってるんですね。それキリスト教っていうのはそれの一つのかのように言うわけ。なぜそういうふうに言ったかというと、神のいないキリスト教を作ってしまったからなんだ。からその桶にキリスト教って名前が入っちゃったの。ね。だからクリスチャンも惑わされてしまう。人が生きる道にたくさんの道があるように思い込まされているんですね。その一つがキリストを信じる道であるかのように言ってるんですが、聖書も私たちの経験も明らかに、永遠の命に至る道、天の御国に至る道は一つしかないんですよ。それは何ですか？私は道であると言われたイエス様。で、人間を取るというのは、この世の滅びの生き方してる人をイエス様の道に歩むようにすることなんです。人間を取る。人間を取らなかったら、人間を持ってるもの、お財布を取っても、お財布を取れば何ですか？スリね、そうでしょ。人の体の命を取れば殺人ね、そうでしょ。みんなね、その似たようなことをやってるんです。この世の経済ってのはスリみたいなものです。みんな吸っちゃってる。人間を取るんです。その人全部を取っちゃえば、その人の魂を取っちゃえば、それは犯罪にはならない。そういう法律はどこにもありませんからね。人の心を取るというのはないんですよ。ジーザスはそういうお方ね。私をブワッと大きな網でかけちゃって逃げられなくなってしまう。彼の網大きい。で、キリストになって生きる命と性質を持つように変えられていく。人の内側を変えられていく、ね。 今日私は皆さんが本当にそのように変えられていたならば幸いです。イエス様の道を歩くのはね、宿泊するのは絶対ないんです。あの、私がエレバーになったのは歯ぎしりしてないんですからね。これはこれはね、母親が悪い、親の先生は悪い、彼が悪かったんだ。だみんな抜けちゃう。さらにね、イエス様のお仕事に召されたならもっと幸いなこと、地上で生きててイエス様のお仕事ができるぐらい幸いなことはない。人間を取る漁師以上に、皆さんね、神様のお仕事をしててこの地上で不幸になると思いますか？ありえないんですよ。ありえない。神ですよ、全能の方、天地を創造されたお方、天の御国を約束してくださったお方、そのお方のお仕事をしてて私が不幸のどん底を生きるはずがありませんじゃありませんか。鬼だなんて言ったけどね、後でやらなきゃな。お金を取る人間じゃなくて、この世の魂をかき集める人間ではなくて、人の魂をキリストに勝ち取る人、ね、あなたは人間を取るようになるのです。誰でもね、素晴らしいことです。イエス様はペテロが気づかないうちにもうとっくに訓練を始めている。不思議ですね。テスト始めますよ、2月の24日新聖書神学のテストですよ、なんていうふうにはイエス様はやらなかった。皆さんね、あのペーパーテストは信仰のテストじゃありませんぞ。あれはいくらか右から入って左に抜け損なってるやつをテストするだけの話なんですから。言い方悪いかもしれません。抜け損なって残ってるでしょ、この辺りに。もうしばらく抜けかかっているやつをこっちの方に乾くだけの話なら、あれはね、大したことじゃない。気がついたらもうテストし、私はだからしばしばそうしてるんです。あんなもので私はごまかせないしね、一生懸命消したりってね、最後にマクロ系になって読めない、ビリビリ破けたりね。最近ですあんまりいませんけど、昔の人は消して穴が開いてるのあったでしょ、ペーパーにね、こうして見なきゃなりません。時々消してるのね、前に何書いたのかなと思います。あぶり出して前の方が合ってたりしてね、裏側から丸つけなきゃなんて、ね、イエス様のテストはね、知識のテストじゃないんですよ。この世がどれぐらい捨てられるか、イエス様の御言葉に従うことができるか、これですね。これが私たちにとって本当の信仰のテストなんです。だからペトロはここで知らないうちにもうテストを受けてた。信仰というのは毎日毎日がテストなんです。第一のテストは何かというと、彼の常識を打ち破ってイエス様に従えるかというテストであった。でイエス様4節で、深みに乗り、こぎ出して網を下ろして魚を取りなさいとおっしゃいましたね。皆さん、ゲネサレコというのはどういう魚の湖かというと、すり鉢状になってるわけです。こう、すり鉢。そんな大きいあの湖ではありませんけど、すり鉢状で深いんですね。一番深いところは45メートルぐらい深さがあるんです。普通の池の水だとそんな45メートルそんなにないんですよ。こうすり鉢状ですか、一番深いところで、深いところってご存知のようにそんなにこう動けませんから、魚あんまりね、あんまり深くなればね、あんまり深くなると水の中の酸素が少なくなるでしょ。それでこうブクブクブクブク硫酸ガスみたいなのこう吹き出してきますからね。だから魚あんまり住まない、土壌ぐらいです。ですからね、ペトロは知ってプロですから、あれは。ねえ、イエス様ね、深いところの魚はいやしない、ね、だけど彼はイエス様のこの極めて非常識なご命令に、でも先生あなたの言うことだからお言葉通りにやってみましょう、これが大事なの。このデモはいいですよ、デモはデモでも、先生デモをやめる、やるや、やりません、これはダメだけど、やるデモならよろしい。皆さんもそういう常識持ってませんか。 ね。牧師なんかやってて飯が食えるか、財産できるか、生活できるか。私は伝道者になる前にある人からこう言われました。教会の牧師ってかすみ食べてきてんのかい。冗談言うな。かすみなんかどこで売ってんの。かすみ網は売ってますけどね。私の母親が生きてた頃ね、私にこう言いました。私アキラって言うんですけど、皆さんご存知でしょうけどね、アキラちゃん、なんで子供がちゃんつけるんですよね。あのその仕事儲かるかとかっていう聞くんですよね。親ってね、いじらしいですね。いじらしいっておかしいけれども、こっちはもう30過ぎてんですよ。テレビ出るんですよ時々ね、結婚式に教会でやってるなんてのがね。で結婚式とかやるそうだけどね。で私母親に言ったの、お母さんね、私の仕事はね、その儲かるためにやってんじゃん、うちの商売と違うんだよって。そうだろうねって言っただけでしたけど、あと小遣いくれませんでしたけど、いや一度だけお前金やろうかなんてね、年金か何かのどうせ対等がないもらったことないですよ、ね、でもこの母親はよくわからなかったと思いますね。いい年してそっちの仕事やめて儲からない仕事やって何やってんだよこいつはとかって思ったかどうか分かりませんけど、二度と聞かなかったですね。しかしね、イエス様はもう私はずっと長い間ご奉仕させて、私に一度も行き詰まらせたことはないんです。前もお話をしましたけど、働いてる頃には会社が倒産したこともあります。牧師になって、まあこの教会3つ目でこれから100やるわけで、もう私は100やります、生きてる間ね。生きてる間に。いきますよ。無一文になってもイエス様は私を行き詰まらせたこと。お金がなくなることは行き詰まることではないんですよ。お分かりですか？お金があっても行き詰まってる人いっぱいいるんですから。高級車に乗りながらね、行き詰まってる人いっぱいいるの知ってますか？あれで私教えてもらいました。ほら、あそこ車走ってんだろ、あのすごい車、あそこからボロい車走ってんだろ、ね、後ろが追っかけて、あれ前が逃げてんだぞ、高級車が。後ろが借金取りに向かってね逃げ、じゃあこれ本当の話、逃げてる、ね、その車の代金払わないから後ろが追っかけてるってねえ。私はね、今までお金のことで悩んだり思い煩ったりしたことは一度もないんです。お金があったわけじゃない、今もあるわけじゃありません。今日本ではね、1300万件の家がローンに苦しんでますよ。1300万ですよ、県ですよ、300万人じゃない家ですよ。その家のローンだけで130兆円、借金ですよ。その他に70兆円のカップ販売の借金があるんです。プラスすると何百兆円、200兆円です。私計算しませんでしょ、それを1億2000か3000万で割って、1人いくら、赤ちゃん、マミちゃん当たりまで全部入れると1人何円の借金を抱えてるんですか。行き詰まるわけですよねえ。しかし私は一度も行き詰まったことがない。イエス様のご命令は非常識に考えられる。そんな魚がいるわけがないと思うところですよ。だから人の知恵で生きちゃいけないってことはそういうことなんで、絶対行き詰まります。ね、家内が私にこの間聞きました。あなた本格的必ず売れると思って書いてるでしょ。そんなこと思ってない。この本でイエス様救われる人が一人でも起きたらいいと思って帰ってる。じゃなきゃ宇宙の終末なんて本書かないですよ。あんなもの買う人、読む人いるかなと思うんです。皆さんお読みになってください。あんまりわからんですよ。読みましたか？読んでわかんなかったでしょ。あ、分かる人にはとても面白いんです、ね、でもわからん。でもあの本で救われた人はいるんですよ。だから素晴らしい。私それでいいんです。 あの本出すのに何十万か何百万かかってたってね、一人の人が救われたらもうそれでいいんですよ。カナンにはそれがわからんから。そういうふうにやってるんです。ね、片っぽの方は2万冊ぐらいね、出てるのもありますけど。しかし一人の人が救われればいい。これは計算じゃない。面白いですよ、教会の働きしてると。一冊300円の本をね、2万円も3万円もで買う方もいらっしゃいますしね。お金の価値じゃないんですよ、皆さん。お分かりですか？己の知恵でやると必ず行き詰まるんです。なぜなら、ペテロは自分の知恵と力を尽くして一晩中漁をしても、一匹の魚も取れない。私はこのような人を見るとね、本当に哀れに思います。永遠に価値ある一匹の魚も取れない生活のために一生懸命苦しんでるんでしょ？私は自分の親父を見ててね、本当にこれ気の毒と思いました。すべてが朽ちていくことのため。私はもうそういう生き方から完全に離れた。永遠の価値ある魚が取れる生涯をした。カナヤに言いました。私の仕事はね、お刺身、生、天ぷらやフライやそういうんじゃない、生。イエス様、天ぷらのイエス様なんて食べてないの。私は生の魚を食べてる。イエス様をね、私ね、ダメなんですよ、油で揚げたやつあんまり食べると、しばらくしてムカムカムカムカしてくるからね。だからそれはイエスさんと関係ないんですけれども、永遠に価値ある命にあふれている魚を取る生涯を送りたいね。イエス様がヨハネの6章27節皆さんよくご存知の言葉ですね。なくなる食食べてなくなっちゃうダメ、そういう仕事しちゃダメ、いつまでも保ち永遠に至る食物のために働き、これ皆さん本当にやってごらんなさい。この地上の生涯でなくならないから、あのほら、あのエリシャの働き、あのあるでエリシャの、じゃなくて、エリシャですね、あの粉がなくならない、桶の粉も瓶の油も、本当ですか、やってごらんなさい。やらなきゃわからん、いっぺん空にしといて、いつも入れとくからわからんのですよ。米びついっぺん、あ、今頃米びつないですよね。あの、測るやつですか、じゃあって言ったら。ね。米びついっぺん空にしてね。それで、タンタンと叩いて確かめて、よろしくお願いしますって言って、あと神様のお祈りしてやってごらんなさい。そこの方から、ぐん、ぐん、ぐん、ぐん。ゆくしまい、うれしそうに笑ってますけど、嘘だと思っておやりになりなさい。聖書はこう言ってん、これこそ人の子があなた方に与えるものです。これこそ人の子、イエス様があなたに与えるものなんで。あの、私、やってるんですよ。やってる。生きてみると、人生と面白いです。本当、イエス様に従っていくと面白い。本当に面白い。私は面白いこと全然言いません。これ言ったって思う、全然面白くないから。自分でやってみて面白いんです。だって私の桶の粉がどんどん増えてきたって全然面白くないでしょ？だって人の粉ですから。ね？でも自分の桶の粉が増えてきたら面白いと思いませんか？面白いと思うでしょ？そういうもの。だからご自分でやりなさい。ね？知らないうちに訓練されてる。第二にペテロは、イエス様の御言葉に本当に従うかどうかを今度はテストを受けたんですね。その非常識な言葉、イエス様の御言葉に実際に従うためには彼自身の失敗の経験を乗り越える必要があったんです、ね、昨晩夜通し働いてその敗北と失望感を乗り越えないとイエス様に積極的に従えない、ね、今日多くの牧師やクリスチャンはね、自分の思い通りの収穫を得られないので失望してる。イエス様の御言葉に忠実に従う生活をしなくなってしてます。御言葉の権威を信じなくなったんです。御言葉に従う生活をしなくなりました。 御言葉を活用しなくなった。御言葉に立つ信仰が失われてしまった。この間私、どこだったか忘れましたけども、ある電話をいただいた。内田明っていう先生なんですけど、内田明っていう外国人の宣教師ですけど、内田明、外国人、いろいろとありまして分からなくなっちゃうんです。カタカナなんで日本の法律によるとなんて、いろいろ説明されて、いろいろな方がいらっしゃるんですね。日本人の名前を使って一生懸命ご奉仕したと。救いの道を何十冊か忘れました、30冊ぐらいですか、送ってほしいんですけど、日本語堪能ですからね。うちだけだって、日本人だと思いません？外国人だってね。あ、すいません、私もあちらなんですけど、いや私はね外国人のわけ。まあ外国の人からみんな、私も外国人ですけどね。その先生が御言葉のね、救いの道のテキスト欲しいっておっしゃって、私は素晴らしいと思いましたよ。御言葉に立つ信仰ね、しっかり植え込んでほしい、お送りしましたけどね。今本当にイエス様の御言葉の権威がね、信じられなくなってしまって、そうしたら何にも実らなくなる。聖書見てごらんなさい、御言葉の権威なしで実ると書いてありますけど、どこにも。30倍60倍100倍はどんな種ですか？種だけじゃありませんけどね、実るのは。自分の経験とか目先の成果を重視して、自分の力に頼ろうとしているから実らないんです。ペトロがキリストの弟子になれるかどうか、人間を取る漁師になれるかどうか、それはペトロがどこの神学校を出るかということではないんですよ、ね、真鍋先生に教えてもらえるかどうかということでもない。私家内によく言うの、教えたらわかるってことじゃないんだよね。教えてわかるものは浅瀬、このも話したでしょ。あとはわからん。自分の経験や敗北の失望や自分の力や知恵に悟るということを打ち砕かないと神の言葉に従えない。ルカは6節で、そしてその通りにすると、とルカはそのように書いてありますね。つまりこれは、ペテロが自分の感情がどうあろうと、ペテロはイエス様の御言葉に従ったんだ、と書いてある。自分がどう思うとこう思うとです。信じた通りに行く。それはとても大事なことです。特に信仰の初期はね、不安に思ったり何かしても、その道をまっすぐに行くんです。もう私はイエス様に従うのは全然不安じゃありませんけどね。自分の道行こうがずっと不安ですよ。自分の考えてるのがこんなこと言ってる大変なことになる。イエス様の道行くので。だけど、最初はね、本当にイエス様のことがわからなかったら、自分でどう思うと神の道を間違えないと聖書に書いてあるから、その道を、アブラハムのごとくにね、それがいけるかどうかが問題な。だから、ああだこうだ言い訳してぐずついてる人は、まず神の御業は行われません。ね。御言葉通りに信じて従う時に恵みが与えられる。これはね、やっている人には確かに経験できるけれども、考えているだけの人は全くわからない。ほら、トマスという人は考えていたでしょ。死んだ方が蘇るなんてあれはしないじゃないの。考えてたでしょ。考えてたらどうなった。不信仰になったじゃありませんか。周りの人がみんなそう言っても、そのようなものですよ、信仰とはね。その通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。破れたんですか、破れなかったんですか。いや、破れたら大変ですもんね。魚がみんな逃げてしまいますもんね。このことは、ルカは、ペトロ自身から、その時の驚きの様子を聞いたんだと思うんですよ。ね。皆さん、その時のペトロのね、ルカに話をしている様子、わかりますか？ 皆さんね、わからないと思いますよ。この網の中に魚がいっぱいって、その網が切れそうになるまで網がビョンビョンビョンビョンこうなってるの。引っ張るとね、魚がダラダラっとね、こうやって、やってるとしょうがありませんけれどもね。お分かりになります。やったことのない人は分かる。魚あれ、こう手で引き上げるっての大変。だからね、漁船見てごらんなさい。みんなウィンチで引っ張ってますよ。サンマにしろ何にしても。あんな、昔はわっしょわっしょわっしょやったんでしょ。大変なんですよ、あれはね。水が、魚水含んでますからね。まああれ、干物で上がってきませんわね。箱詰めで上がってきませんわね。ちょっと楽ですけど、腹裂いて腹綿取ってね。ちょっと塩気がついててすぐにもう出せますけど、干物で、で薄塩とかなんて出せますけど、そうなんじゃないんですから、もう水がいっぱい大変なんです。だからね、あれモーターで引き上げるんですね。それは彼は腕っぷしで上げたんですよ。その時のね、私はペテロの話し方はね、素晴らしかったと思うんですよ。でもこれはね、ペテロ一人のことじゃない。誰でもそうですよ。イエス様の本当に従えばね。私だってね、イエス様に行こう、今までこれまでまだわずかですよ、従ってる時間は。でも自分自身で驚いてます。考えられない。皆さん、私が書いたのその字がね、10万冊以上もなんで、どうやって誰が読んでんです。テープだってね、あれ積み重ねるとどんどん10万もぐらいバーッと積み、何センチになりますかね。あれ高さよく今測ったことないですけど、まあ、薄いのとか高いのとか厚いのとかありますけどもね。私がイエス様に最初に従った時に、そういうふうにイエス様が用いてくださるなんて私は全然知らなかったし、考えてもみなかった。もしそういうふうに用いてくださるってんなら、もう少し喜んで従いたよね。悩んだりしない。ね、イエス様の御言葉にどこまで従えるか、ね、それにかかってるんですよ。おびただしい魚が取れるようになる。私はもう何匹取ったかわからない。皆さんも同じですよ。イエス様に何の制限もつけずに従うんです。それが豊かな収穫を得る鍵。豊かな収穫、私はね、それはできませんとか、もうできませんと言ってる人は相手にしない。イエス様もそうです。イエス様はその人を決して用いないから、どんなに才能があり能力があってもダメですよ。イエス様の道からに制限をつけてしまうから、自分本人はね、自分のことだと思ってるんですよ。私はできませんって自分ができないと思うんでしょ。でも私を用いるのはイエス様なの。私を用いるのは神様ですよ。神様が用いても私ができないって言うと、神には力がないってことになる。神を冒涜する、神を制限してるからね。だからダメなの。これは不信仰ですね。私はヨブから最も優れた素晴らしい信仰を学びました。皆さんがよく知っていることは、ヨブ記の1章の21節の後半に、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。主は与える、主は与える、主の皆を褒めていかない、じゃないんですよ。主は与える、主は取られる。私はイエス様にお祈りするときにね、イエス様が御心によって与えてくださるものを喜んで受ける。神がくださるものを私はいらないと言わない。それを言ったら、神を拒否することですから。私たちはね、自分で選ぶことができない。皆さんそうでしょ？自分で選んで空気吸ってます？いや、私はプロパンガスがいいな。プロパンガス吸ってる人いないですよ。自分で好んで選んで水を飲んでますか？私は灯油がいい。そんなのない。ね、バクテリアの中には水中で生きられないのがあります。油の中で生きられるバクテリアがあるんですね。ご存知ですか？そのバクテリアを使って硫黄酸化物を取り除くっていう学問だってあるんですよ。今から30年ぐらい前に勉強しましたけどね。今から変わってるかもしれませんけどね。そういうのがどっかこの辺りでぐっとぐっと出てくるんですよ。アブラムシみたいに。ですけど皆さん、私たちは選べない。 私は自分から何かを貪欲に欲しいと思って神の見てから奪い取ろうとしたことはありません。イエス様が与えてくださるものを喜んで受け取るんです。それはイエス様が与えてくださるものは最善だから。最善じゃないように見えても最善なんです、ね、またイエス様はおとりになることもある。ですからイエス様が取り去られるものを手放さないように握りしめることもしない、ね、イエス様が私の命をおとりになる時もあるでしょう。それも握りしめる。ヒゼキヤのようには言わない、ね、イエス様私の手の上に嬉しいことも悲しいこともこの手の上に置いてくださる、ね、こうやって置いてくださったらね、握っちゃダメなのよ。置いたら置いとくだけ。そしたらまた神様持っていくこともできるでしょ。置いとくだけなんです。置いとく時結構置いてて動いてますからね。見ればいいんだから。あと10分ぐらいでやめろよなんてこの時は言ってますけどね。やめるもんかなんて思ってます。神様は私の手の上に置いて、主が置いてくださったものはいつも私に幸せを与える、豊かな収穫を与える。もし私が自分から自分が欲するものをつかみかかったら私は敗北をする、ね、もし私がイエス様が与えてくださったものに執着しすぎれば、イエス様は私からそれを取り上げるときに嫌がって、そして握りしめていたら私を絶望状態に陥れてしまうわけです。私の望みが壊されそうに見えても、主は私よりも知恵あるお方、ね、私に最も良いこと以外になさらない。それはもう何十年か過ぎてきてよく分かってるんです。これから先もそうだということはもう間違いがありません。だから私はこれから先も私は自分の思い通りのことはしない。イエス様の喜ばれることをする。これは小さい子供が教えてることと同じことですよ。何もイエス様を喜ばせることが私の喜び。私はイエス様を愛してるからそうしたい。それだけのことなん。イエス様の御言葉に従いなさい。そうすれば大きな実りが。でもこれはイエス様を愛してる人だけではとてもできないんです、ね、たくさんの人々が救われます、清められます、そして天の御国に入ります。その収穫はどれほどだったか、ね、それはね、昨晩ペテロが自分の知恵と力を尽くして働いた時には考えられなかったことですよ。皆さんが一生懸命に働いてやってる時には考えられない障害がある。ペテロは自分一人では手に負えなかった。仲間に合図して助けに来てくれるように言った。合図したと書いてあるんですね、7節。合図したというのはどういうことを意味してるか。もう声が届かない距離にいるということなんです。つまり深みにこぎ出しているということを示してるんですよ。でその仲間というのはおそらくヤコブとヨハネであったと思います。ヤコブとヨハネは岸にいたらしい。そして二艘の船に引き上げたけれども、二艘の船が沈みそうになった、ね、今日本の福音選挙を見ますとね、一晩中働いても一匹も取れなかったペテロの働きのようです。しかし魚はいるんです。魚はいる、たくさんいますよ。大量は可能なん。それはもう間違いありません。餌まくと、餌まくと怒られますけど、本を出せば皆さんお読みになるでしょう。問題は主の御言葉、ね、をこの漕ぎ出して深みに網を下ろさない。今も私の働きはペトロと同じように手に負えない。毎日、まあ、夜というよりも朝までやる、ね、皆さん朝まで、もし私に残業つけてくれるとしたら1時間いくらでも結構です。いい給料になりますよ、きっと。早く死ぬでしょうけどね。 皆さんならこの大漁によってどんなことを感じるでしょうか。この二艘の船にいっぱいになってるんですからね。お喜びしますか。取れた。ところがペテロはもっと霊的ね。彼はこの大漁によって激しい霊的ショックを受けたんです。8節を見ると、これを見た、この大漁を見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏した。なんでひれ伏したんでしょうね。イエス様にお礼言って領収書を書いて持って帰れ、良さそうなものなのに。彼はイエス様によって打ち砕かれたんです。彼は言ってますね。主を私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから。ペテロは自分の罪深さを悟らされた。イエス様の前に全面降伏したんです。私はね、この箇所を読んだ時に、皆さんは他の聖書のどっかの箇所を思い出しませんか。私はこの箇所を読んだ時にイザヤ書の6章を思い出しました。同じです。これはイザヤはイエス様の栄光を経験した時に自分の罪深さを悟って、私は滅びると叫んだでしょう。その時にイザヤは清められて、イエス様の福音を顕著に語る預言者になりました。ペテロもイエス様の栄光を見たんですよ。変貌の山でもイエス様の栄光を見ましたけどね。でも彼の場合、ペンテコステの日まで霊の奥まで清められなかったんですね。神の栄光と権威が示されるときに、罪人には罪が示されます。生徒の魂は打ち砕かれて深い減り下りにさせられてしまう。減り下るというと何かこうね、下の方にいるように思いますが、減り下るっていうのはただ下の方にいるってことじゃありませんよ。減り下るっていうのは、減り下るってどういうことかお分かりになります。減り下るっていうのは礼拝することです。神をね、魂で。減り下るっていうか頭下げたらいいってもんじゃないんですよ。ずいぶん前ですけどね、私説教してましたら、ある兄弟が言いました。今日は嵐が飛んでくる、頭下げてる、上の頭の上説教が飛んでくるって、こういうわけなんですけどね。それじゃあダメだよ君って言った。それじゃあどうにもならないじゃん。魂に当たらなきゃ、鉄砲の弾じゃないんだから、当たったって死にはしない。パウロもイエス様の栄光の光に触れた時に打ち倒されてるでしょね。イエス様が神様であるってことを悟った。ダビデも同じでしょう。詩篇の51編で同じ経験をしました。そして17節で、神よの生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神はあなたはそれを蔑すなんて自分のことを言ったんですね。神に触れたんです、ね、この間私ね、自分の手の机に触れたんです。自分机に触れたら別におかしくない。そうしたらね、電気が通ってた。こうやってこう手でね、ちょっとさ、バリーッと音がしたん、破けたんじゃないんですよ。神、あの神が何か静電気がね、乾燥してる。ではなんか火傷したかなと思いましたね。バリーッと音がしたんですよ。本当に、ね、すごいですね。神に触ると人は変わるんですよ。毎日神に触る、イエス様に触る、全ての神の人になった人はみんなこれを経験してるんですよ。神に触った。10節を見ますとね、ヤコブもヨハネもどうも同じような経験したようですね。後でちょっとお話ししますけど、10節の後半見ますとね、イエスはシモンにこう言われたと言ってるんですよ。怖がらなくてもよい、これからのうちあなたは人間を取る養子になる。第一にはイエス様はシモンに個人的に語られた。そばにヨハネもヤコブもいたんですよ。でもここではシモンにだけ語ってる。神の証明は個人的。シモンの奥さんでもない、シモンにだけ語られた。第二に、怖がらなくてもよい。 ね。怖がるというと不信仰になるか、奴隷的な信仰になりますね。ローマの8章の15節。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたんではなくて、子としてくださる御霊を受けたのです。ね。皆さんのため、皆さんのうちに神の子としてくださる御霊が働いてますか？自分の内側にね。それなら、イエス様に従うことは少しも怖がることはない。イエス様を愛して従うんですから、そこには喜びがある。ね。全く愛は恐れを取り除くんです。ここではね、そのマタイの4章の19節のように、私についてきなさい。そうすればあなたを人間を取る漁師にしてあげようと。私についてきなさいという言葉は語られていませんけれども、その代わりに、これからの地とだけ書いてあるんです。ここではイエス様言ったのは。ね。それは、もうペテロの信仰が十分にイエス様に全面服従する信仰を表していたからな。ね。イエス様は私たちに、弟子として従おうと求められるとき、それはね、生涯を通して終わりまで従い続ける、そういう服従を求めている。どんなことがあっても中断されない服従でなければならない。弟子というのはね。この世とどんな関係も持たない完全にイエス様につける服従。ただイエス様のご命令にだけ従う全面服従を意味している。そのためにはこの世的な関係を完全に断ってしまわないとできない。自分の都合と妥協を重ねて神様への服従などはありえないんですね。第三に、主が命じられるときには、いつでも即刻に従う服従なんで、自分の都合のいい時間だけ従うの服従とは言わない。だから、多くの困難を乗り越える必要があるかもわかりませんけれどもね。しかし、それは神の道なん。私もその道をずっとたどり続けてきた。第四に、イエス様が導かれると。従う道とか方法とか手段においても、主が導かれる通りに従うことなんですよ。人の知恵による妥協した方法とか、一部服従とか臨時服従なんていうのはありえない。パートタイマーっていうのはないんですね。イエス様の弟子にパートタイマーはない。さて、11節を見ますと、従ったのは、11節、彼らはと書いてあるでしょ？10節の後半、シモンに言ってるのに、シモンだけじゃなく、彼らって言ってますから、従ったのは誰なんです？シモンだけじゃなくて、ヤコブはヨハネ、そしておそらくアンデレも、シモンに言われている言葉をみんな自分に言われていると受け取ったんでしょうね。彼らは皆、イエスに従った。何もかも捨てて、イエスにしたかった。何もかもですよ。仕事も親も。ね。おそらく、この大量の魚を売った収入から、家族の必要を備えておいたんでしょうね。そして、彼らはイエスに従って、弟子の道、殉教者の道を従っていったんです。このことがなかったらね、イエス様の教会は、福音は、今日まで私に伝わってこなかったんです。そしてこの私が同じように、また何もかも捨てて、イエス様に従わなかったら、今日のように皆さんのうちにキリストが宿るということもなかった。そして今度はあなたがそのように従わなかったら、その人々、次の人々の魂にキリストが宿るということもまたない。一粒の麦が地に落ちて死ぬなら、豊かな実を結ぶ。とイエス様はおっしゃった。これが大事なこと。さっきにペテロは一晩中働いて一匹の魚も取れなかった時に、それでも主の言葉通りに従って深みに漕ぎ出して魚を得ましたね。そして大量の経験をしたんですが、しかしそれは本当の服従への訓練でしかなかった。今度は11節で本当の服従を始めた。彼は自分の生涯をかけての深みに漕ぎ出す信仰を取った。 その結果、皆さんが知っておられる通り、ペテロはペントコストの日に300人の人を救いに導いておりますね。その生涯においてキリストに導いた数は、彼が導いた数は無数ですよ。そして彼は今もこの私たちに語りかけ続けて、もうこの私ですらわずか27年のうちにもう数えきれない人々をイエス様に導かせていただいておりますね。恐れてはならない。恐れたら従うことができない。自ら滅びるだけなんで。ブドウの枝が生きる道は一つしかないっていうのはご存知です。ですよね。それはイエス様に従って出て行って多くの実を結ぶということ。皆さんが大胆な信仰を持って従うなら、イエス様はあなたの生涯においても同じことをしてくださる。なぜなら、彼は今も働いておられるから、そして彼の福音の畑は今も世界に広がっているから、イエス様のおいでまではね。このことをよく心に留めていただきたい。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるから。彼らは何もかも捨ててイエスにしたかった。これが彼の本当の出発であったということですね。実り大きい出発であった。彼の生涯は永遠に輝くものに変わっていったんで、ガリラヤの一階の漁師からね、永遠にその名を轟かせるところの生涯へと変わっていったイエス様の弟子ですね。ぜひそういう道へと歩んでいただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げましょう。そして賛美を歌って閉じたいと思います。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。何もかも捨ててイエスにしたかった。天の父なる神様、かつての日私にもあなたは御声をかけてください。ペトロと同じようにあなたは従ってくるように招いてくださいました。その結果